それでは聖書を朗読させていただきます。新約聖書ローマの信徒への手紙12章1節から8節をお開けください。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。それでは悠秀子先生からお話をいただきたいと思います。タイトルはキリストにおける新しい生活。よろしくお願いします。
私たちはこれまでローマの信徒への手紙を学んでまいりました。11章までは救いの表裏についての教えが記されていたわけです。そして12章から実践的な教えについて書かれています。表裏と実践というのは車の両輪のようなものです。表裏だけでは頭でっかちになってしまって実際の生活に結びつきません。しかしまた表裏なしの実践だけですと、よってもって立っている立度がないことですから、根なし草のようなものでどこへ行くのか分かりません。私たちが昔島根県の浜田で伝道しているときに、教会のそばに今宮神社という小さな神社がありました。その神主をしている人が時々教会に遊びに来たのです。教会に来ている人と知り合いだったからです。神道に関する知識の全くなかった私は、ある時その人に、神道の教理ってどういうものなのですかと尋ねました。すると彼はすぐこう言ったのです。教理なんてものはありませんよと。私は唖然といたしました。どんな宗教であっても自分たちが真理と認めている教えの体系を持っているものだとばかり思っていたからです。教えなしでただ習慣的に祝詞を唱えたりお祓いなどの儀式をやっているのであることを誰も不思議と思わないことも不思議でした。ずっと後になってから神道について学んで分かったことは、神道は自然宗教で教理がないことのゆえに、その時代その時代に合わせて 変身することができ生き延びていったという歴史をたどったということです。江戸時代になってやっと元折宣長の弟子であった平田篤胤が外来の宗教の知識などを導入して神道の教理らしきものを体系化いたしました。しかし今宮神社の神主の言葉ではありませんが、それが神道の教理としての共通の理念とはなっていないようです。脇に道にそれてしまいましたが、要は宗教にとって教理と実践は車の両輪のように重要なものであるということです。パウロはこの12章を始めるにあたってまずこういうわけでと言います。これは1章から11章まで述べてきた長い議論が前提になっているということです。つまりローマ教会の信徒の皆さん、11章まで述べてきた救いの教えの前提に立ってあなた方に実践面での勧告をいたしますと言っているのです。具体的にはあなた方は罪から救われ、もはや罪の支配下にいないのだから、それにふさわしく生活しなさいということを言っているのです。つまり12章ではキリストにある新しい生活とはどのようなものかを3つの角度から述べているのです。本日は8節までですので、そのうちの2つを学びます。キリストにある新しい生活とは、まず第一に献身の生活です。献身とは身を捧げることで、私たちは一般的に献身するとは牧師や伝道者になることだと思っています。しかしパウロはみんなが牧師や伝道者になれと言っているのではなくて、誠の礼拝者になりなさいと言っているのです。礼拝とは日曜日教会に来てみんなで賛美歌を歌い、お祈りをし、聖書を読み、御言葉から説教を聞き、献金を捧げるという一連の行為だと私たちは思っています。それは礼拝プログラムにのっとってなされる礼拝の見える形です。私たちは礼拝の見える形に参加することを通し、自分を神に捧げるという信仰の応答をすることが礼拝の本質なのです。そしてそれが神の喜びたもう礼拝です。ああ早く説教終わらないかな、先生また同じことを話している、お昼は何を食べようかなどと時間をちらちら見ながら過ごしているとしたら、私たちは礼拝をしていてもそれは形だけになってしまいます。神は私たちの捧げる礼拝を本当に喜んでくださっているでしょうか。神に喜ばれる礼拝は身も心も神に捧げることであるとパウロは言います。自分の体を神の喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。これを読むと礼拝の意識が変わりませんでしょうか。聖なる生ける生贄として捧げなさいとは何を意味するのでしょうか。私たちにはなかなかピンとこない言葉であるかもしれませんが、パウロの時代の人々にはすぐピンときたのです。なぜならこれは 当時行われていた神殿での礼拝の中心は動物の生贄を捧げることにあったからです。それが実例として挙げられ、誠の礼拝とはいかなるものかをパウロは語っているわけです。動物の生贄はほふって捧げるわけですが、新約の礼拝はそうではない。動物ではなく、あなた方自身を生きたまま捧げること、これがなすべき霊的な礼拝だというのです。体を捧げるということは、私たちの全存在を神に捧げるということです。文字通り身を捧げるのが献身です。すなわちキリストにおける新しい生活とは、私たちは世にあってもこの世の罪の原理や習慣に属するものとしてではなく、神に属するものとして性別された生活をしなさいということなのです。神を信じない、この世に倣ってはならない、また世の原理を私たちの交わりに持ち込んではならないのです。何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。自分の思うままに生活することではなく、神の御心にかなった生活をしなさいということです。言うことも考えることも態度も行いも全てにおいてです。こう言うとすぐ私たちは自分の力や努力が足りない、もっと頑張らなくてはと思うわけです。それは確かに大事なことではありますが、パウロは立法主義的に生活しなさいということを教えているわけではありません。むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさいと言っているのです。心を一新することが求められているのです。これは列車が行く先を変更するとき、レールがギアチェンジされて別の路線に入っていくのと同じようなものです。私たちは神なき人生からギアチェンジしないで神の御心にかなった生活をしようとしても、それは所詮無理なのです。神の敷いてくださったレールの上に乗っかることが先決なのです。ですからパウロは一節でこういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めますと言っているのです。つまりこれは私たちの努力によってではなく、神の憐れみによってなされるものです。キリスト教の倫理の出発点は、神が私たちを愛してくださっている、憐れんでくださっている、恵みを与えてくださっているということにあるのです。この世の道徳的な教えにはそれがありません。ねばならないが先に来ると苦しくなります。長続きしません。罪の許しの信仰から出発しても、自力で神の御心にかなうような生活をしなければならないと真面目な人ほど思ってしまいやすいのです。いつかお話ししたように、多頓はいくら中を掘っても多頓なのです。自分の行いに頼るのではない、神が私を憐れんでくださっている、その憐れみにすがるのが信仰なのです。神がどんなに私を憐れみ愛してくださっているかということが本当にわかると、人間は変わるのです。その愛に応えようという気持ちになります。すると 自分を捨てて従うことができるようになるのです。私たちは献身すると一切を失うと思いやすいのですが、それは全くの誤解なのです。すべての祝福のもといなのです。それは聖書が証ししているところです。本当に捧げると本当に祝福されるのです。献身は神に対する私たちの信頼のバロメーターとも言えます。神が私に対して善意以外の何事もなさらないという神への全く信頼があると、自分を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げることは大変なことでも何でもなくなります。そこまで行くことが神が求めておられる霊的な礼拝なのです。聖餐式の祈祷文に、今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げますとあるのは、そういう意味なのです。キリストにある新しい生活の第2は謙遜です。人間は高ぶりやすい存在です。世界を手に入れ神のごとくなろうとしてバベルの塔を築いているのがこの世界ではないでしょうか。キリストによって新しくされた心は、まず高慢な態度が改められなければなりませんし、改められるものです。なぜなら人間というものは偉大なものに触れると自分の小ささが分かり謙虚にさせられるからです。人生観が変わるほど大自然を経験したことがおありでしょうか。私はアメリカでグランドキャニオンの岩の上に座って夕日に照らされた渓谷を眺めていて、それを経験いたしました。そのスケールの大きさと刻々と景色が変わっていく広大な渓谷を眺めていると、人間はなんとちっぽけな存在かが嫌というほど身に染みました。まさに人生観が変わる経験でした。ツアーで忙しく回る旅ではなく、グランドキャニオンに行って山小屋に泊まり、好きなだけ岩の上に座って何時間もその景色を眺めてみてください。日が遠くなるような神の創造の世界に引き込まれ、あなたの人生が変わることを受け合いです。大自然の中にポツンと置かれると、私たちは神の偉大さと自分の小ささを嫌でも経験させられるのです。神は大自然を創造されました。神より偉大なものはありません。尊大な気持ちになりやすい私たち人間は、時々神の御前に出る必要があるのです。絶対者の前に出ることのない人たちは相対の世界にだけ生きていますから、この世が全てであり、誰が偉いのかという比較の中にいて本当の自分が見えません。そういう意味でも、日曜ごとに神の御前に出て礼拝を捧げる意味は大きいのです。たとえ自分中心に生活している人であっても、いや、自分が主ではない、あなたが主ですと告白することによって神との関係が修復されます。偉大な神を崇めることを通して自分の小ささ、無力さ、足りなさを自覚させられ、謙遜になることができるのです。週に一度礼拝の時があることは そういう意味でも大きな恵みではないでしょうか。3節、私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。謙遜は私たち一人一人が自覚しなければならない課題です。自分を過大評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。自分を慎み深く評価するとは、自分に与えられた限界を知り、その中にとどまるということです。自分の分際を知るという日本語がありますが、神との関係において自分の分際をわきまえて生きるということが謙遜なのです。これは教会の中にあって、私たちキリスト者は教会を形成するためどのような生活をしなければならないかを教えています。つまりキリスト者の道徳や倫理は単なるキリスト者個人の完成を目指すだけではなく、キリストの体である教会の完成を目指すものなのです。私たちの教会の新しい標語ではありませんが、まさに十二章以下は進みゆく教会の視点からパウロは述べています。4節5節というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。コリントの教会ではありませんが、自分が重要な存在であり他人より優れている、あるいは自分の方が勝れる賜物を持っているなどと考えることはとんでもないことです。謙遜には消極面と積極面があります。自分を過大評価しないが消極面で、慎み深く評価すべきが積極面です。自分を過大評価することは思い上がりです。私たちは生まれながら滅びの子であって、恵みによって救われた罪人です。神の前に高ぶるものなど何もないのです。神の前に誇れるものなど何もないのに、誇ることは自分の真実の姿を知らないということなのです。パウロがこのような勧告をしなければならなかったということは、ローマ教会の中にもその危険性を感じたからではないでしょうか。傲慢な気持ちは人を裁くという形ですぐにどこにでも顔を出すことでしょう。私たちも警戒しなければなりません。謙遜の消極面は減り下ることです。そして積極面は、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価することです。つまり自分の分際を知るということと同時に、与えられた賜物を生かさなければなりません。せっかく良い賜物を与えられていながら、それを過小評価して私などと言って断ることは謙遜ではなく、逆に傲慢なのであるということなんです。過大評価してもいけないし、過小評価してもいけないのです。どちらも傲慢なのです。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきですとパウロは言います。それには目的と理由があるのです。 理由は、私たちはおのおのキリストに結ばれた枝でそれぞれが異なった賜物をいただいているからです。私たちの体が手や足や目や耳や鼻や口など多くの部分から成り立っているように、一人一人がキリストの体の構成部分なのです。目的は教会という一つの体を形作ることです。つまり教会はキリストにあって一つであり、キリスト者は互いに機関であるということです。そのためにはそれぞれには異なった賜物が恵みによって与えられているわけです。ですから自分にはこれだけの賜物があるからといって誇るのは傲慢であり、逆にこれだけの賜物しかないといって自己卑下するのも間違っています。神の御前には賜物の優劣はないのです。ですから互いに謙遜であらねばならないのです。6節から8節にはキリストの教会の形成のために必要な7つの賜物が挙げられています。心しなければならないことは6節の初めにあるように、それらの賜物はどれも恵みによって与えられているということなのです。それをわきまえないと他者と見比べたり競争心が煽られたりして、協力してキリストの体を立て上げるということよりうぬぼれや野心や不満や見栄や妬みなどに捉えられやすいということなのです。そのためにも心を新たにし、自分を変えていただく必要が常にあるのです。賜物が多くあるということは、神の業である教会の働きは多様であり、分業的であり、有機的であるということです。逆に言うと一人ではできないということです。ここで挙げられている賜物は、第一に預言です。神学者カルバンによると、預言とは聖書の正しい理解、またこれを正しく解き明かす特別な伝達のことであると言っています。つまり神の啓示の言葉を正しく理解して人々に解き明かす能力のことです。具体的には説教を指しています。説教する賜物を与えられた人は信仰の原理に一致して説教しなさいということです。第二は奉仕の賜物です。奉仕にはさまざまな奉仕がありますが、私たちが教会において具体的に考える奉仕の賜物はほとんどこのジャンルに入るのではないでしょうか。ですから奉仕の中にもまたさまざまな賜物があることがわかります。例えば総額や司会や受付や看板書きや、あるいは教会会計やホームページや清掃やメンテナンス、皆様が今やっていてくださることすべてが奉仕です。奉仕とは教会と他者のために使えることです。第3は教えをなす賜物です。さっきのカルバンはその意味を、教えすなわち教理の賜物を所有する者はその目的が教会を真実に教えることにあるということを知り、この教理によって教会が益を受け、いよいよよく教育されること以外を考慮してはならないのである。なぜなら教師とは真理の言葉によって教会を教育し教理を授ける者のこととかであると言っています。教えをなす者とは牧師や伝道者だけではなく、神学校の教師、教育ミニストリーにあたるチャプレン、ミッションスクールの聖書科の教師、教会学校の先生たちが挙げられることでしょう。 第4番、勧めをなす賜物です。予言も教えも勧めも深いつながりを持っています。教理をしっかり把握していなければ勧めはできないものですが、教えができるからといって必ずしも勧めができるとは限りません。勧めもまた恵みの賜物だからです。そして教会に勧めの賜物を持った人がいることは感謝なことです。本郷大教会の伊香田先生から聞いた話ですが、本郷大教会には信徒の中に勧めの賜物を持っている人がいて、その人にかかるとほとんどの人が信仰の決断をし洗礼を受けるようになるというのです。ですから本郷大教会には何人も牧師たちがいるのですけれども、個人的な信仰の導きや勧めはその信徒に任せているのだそうです。勧める人は勧めに精を出しなさいとパウロは勧告します。第5は施しです。これは分け与える、分配するという意味があります。施しというと私たちは上から下への目線を感じますが、そうではなく英語のシェアと考えるべきだと思っています。もう40年も昔のことですが、私たちがアメリカでフランクフォートウェスレアンカレッジのキャンパスのコッテージに住み始めた時、ある先生が泥のついたジャガイモを袋いっぱい持ってきてくださいました。そしてこれはシェアだと言われました。きっと先生の家庭菜園で採れたジャガイモを私たち貧しい日本人留学生に分けてくださったのでしょう。私はその時シェアとはいい言葉だなぁとつくづく思ったのです。自分に与えられたものを自分だけのものにしないで、必要と思われる人に惜しまずに分けてあげることが本当のシェアではないでしょうか。第6は指導する賜物です。これは教会にあっては監督や長老の立場にある人たちのことでしょう。また世にあっては支配的な立場にあって広く公共の益のために働いている人たちのことも含まれることでしょう。指導力も神の賜物なのです。ですから自分を誇るのではなく、全体の保全のために熱心に励まなければなりません。第7は慈善の賜物です。慈善は貧者や弱者、病者や悩める人たちに対する具体的な愛の配慮です。古代教会は慈善を教会の社会的務めとして励んでおりました。キリスト者たちは喜びと謙遜を持って慈善を行ったのです。助けを要している人たちはどんなに慰められ力づけられ、生きる希望へと導かれたことでしょうか。慈善は行いによる伝道ともなりました。かたくなな人もキリスト者が真実の愛を持って慈善を行っている姿に接して神を信じるように変えられていったのです。慈善を行う人は心よく行いなさいとパウロは勧告します。以上7つの賜物について言及し、どんな賜物であってもその行使において謙虚であるべきこと、そしてその目的は一つの体を形成することであると言っています。パウロは霊的な賜物についてコリントの第一の手紙の12章全体で詳しく述べていますが、 その4節から7節までを読んで終わりとさせていただきます。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。すなわち三位一体の神御自らがキリストの体である教会のために信徒一人一人に賜物を与え、全体の益となるように働いていてくださっているということなのです。なんと感謝なことではないでしょうか。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、8月の第一手術、暑い中ではありますが、見舞いに集まり霊と誠をもってあなたを礼拝することができ、感謝をいたします。どうか私たちの信仰が頭だけのものではなく、実生活においても謙遜と愛という実を結んでいくことができるように助けてください。暑さで身も心も出れやすい私たちですが、一同の霊に強められ主の御栄を表していくことができる一週間とならしめてください。今日集うことができませんでした兄弟姉妹の上にも同じ恵みがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。